はい、遠野江です。それでは、今日は DRM シリーズの第3回、リストビルディングについてお話をしようと思います。まあ、第1回目に、DRM、ダイレクトレスポンスマーケティングの仕組みについてお話をして、で、2回目は、メルマガについてお話しましたよね。まあ、メルマガが中核になってるんですけど、そのメルマガを出す前提としての、まあ、リスト作り、リスト集め。これはリストビルディングの意味でして、まあ、つまりまあ、このリストをこう構築していくっていう意味合いを込めてリストビルディングですね。ビルドを立てていく感じ。こういうまあ、言葉を使っているわけですね。で、このリストの大切さっていうのをですね、まあ、DRM をする場合は深く心に刻む必要があるわけなんですね。だからまあ、つまり DRM とは、一言で言ってしまえばリストマーケティングのことです。リストを使って、マーケティングをして、まあ、そこからまあ、収入を得ていくやり方が、DRM。で、このリストマーケティングとしての DRM が、まあ、今一番効率のいいマーケティングではないかというふうに思います。で、まあ、なぜ、そんなに効率がいいかというと、やっぱり、縁あって、集まってきたリストを耕した上で、信頼関係を構築した上で、そこに販売をかけていくからですね。これ前回メルマガでも言ったことでありますけど。ですから極めて高い効率で、売上を立てることができるということですね。1リストあたり、まあ、平均単価1年で1年間で1万円ぐらい上げるっていうのは別に珍しいことでも何でもないですし、これが何年も重なってずっとお付き合いしていけば、どんどん大きくなっていくわけですね。まあ、それがまあ、顧客生涯価値といってですね、ライフタイムバリューと言います。略語で LTV ですね。ライフタイムバリュー。このまあ、顧客生涯価値、ライフタイムバリューというのをどれだけ上げるかというのが、まあ言ってみたらビジネスの一番の肝になるわけですね。ですからまあ長いお付き合いをして、そしてまあ、トータルでですね、多く買っていただく、そういう関係を作っていく。これがまあ一番効率のいいやり方だと思います。で、まずまあそのリストの大切さについてですね、お話を進めていくとすると、まあさっき言ったようにリストマーケティングが DRM の本質で、言葉を変えればリストを集めて、そしてリストを教育して、そしてリストに売る。これが、まあリストマーケティングですね。DRM です。まあ、この場合、まあ、リストを主語にしてるので、まあ、一見、人間が見えなくなってですね、まあ、非人間的に感じるかもしれませんけど、まあ、リストの観点からですね、言ったら、まさにそういうことが起きるわけなんですね。リストがどんどんどんどん集まってきて、そのリストに対して、繰り返し繰り返し教育をしていくわけですね。まあ、その数、最終的にはすごいことになりますよね。まあ、10回、30回、100回、300回、1000回、もっと行くことも往々にしてあります。まあそういう感じでですね、だからリストがあれば、そういう繰り返し繰り返し、教育を施していって、まあ教育という言い方がですね、ちょっと、まあ分かりやすい、能動者側の視点立てばまあ教育なんですけど、まあ有意義な情報提供と言ってもいいし、まあ耕していくというふうに言ってもいいと思います。もう全てはリストを元に回転していくわけですね。有名なまあ顧客台帳の逸話というのがありまして、 江戸時代の商人は火事が起きた時、もうとにかく真っ先に顧客台帳を井戸に投げ込んで逃げたって言われるんですね。まあ呉服商なんかやってるとすれば、まあ木造の家屋に火がついちゃったら、もうちょっと呉服は救え、着物類は救えない場合がありますよね。風が強く吹いたりすると。そんなものを持って逃げようと思ったら焼け死んでしまうんで、とにかくですね、顧客台帳だけは、守ろうということで井戸に投げ込むと。なんで井戸に投げ込むかっていうと、昔の顧客台帳は、なんか、こんにゃく海苔で加工されてたそうで、ちょっとどういうものかちょっと見たことないんですけど、なんか水に浸かっても文字が消えなかったそうなんですね。今で言ったら、まあ、水に強い紙で書かれたもの。だから、まあ、井戸の中に入れてしまえば、どんな、ね、大火事になっても、水で守られるじゃないですか。だからまあ、とにかく井戸に顧客台帳さえ投げ込んで逃げればですね、あと全部焼けたとしても、またゼロから顧客台帳をもとに商売始めることができるわけですね。商品はまた仕入れればいい話ですし、で、顧客に対してまたアプローチをかけていけばですね、また以前と同じような関係を構築することができれば、また買っていただけるわけですね。だからまあ、顧客台帳っていうのはまあ、命だったわけで、それが形を変えて現代ではリストというふうに言ってるわけですね。だからまあ、さっきも言いましたように、ゼロから顧客リストを持ってれば、繰り返しアプローチできて、リピーターになってくれるから、まあ、ライフタイムバリュー、顧客、生涯価値がどんどんどんどん大きくなっていく。こういうマーケティングが可能になるということです。だからまあここで、まあ、生涯顧客価値を高めるっていう考え方はこのビジネスの基本になりますので、これは深く心に刻んでおいていただきたいと思います。はい、ライフタイムバリューを大きくしていく、この方向で物を考えていけばですね、ビジネスの基本は外さなくなります。まあそういうことをですね、まあビジネスでも、宗教なんかでもそうですよね。やっぱり長くお付き合いができて、そこからお布施が集まってくる形を作り上げたところを発展しますから。一過性でこう花火みたいにですね、一発屋みたいにして、わっと売れるけど、あと続かないという形を目指してはいけません。で、まあそういうことで、顧客のリストというのをですね、まあまずとっても大事なものなんだということを深く腑に落としていただいたら、今度はですね、そのまあリストって、現代の DRM においては結局何になるのかということなんですけど、これがね、リストといえば名前があったり、住所があったり、まあいろんなね、電話番号があったりって、思うと思いますけど、現代において一番有用なリストは、実はメルマガのリストですね。ですから、メールアドレスのリストがあればいいわけなんですね。ですから、まあ、最もシンプルに言えば、もうメルマガリストだけ集まっていれば、まあ、ビジネスにはなりますね。もちろんそこに、名前がついてたりすればもっと、まあいいことはいいし、電話番号入ってればもっといいことはいいんですけど、まあ集めるときにあんまりいっぱいいろんなことを聞こうとすると集まりにくくなることもあるので、最も基本での系で言えば、まあこのメールアドレスになっていきます。で、このメルマガリストに対してですね、まあメールを繰り返し送っていくというのが基本になりますから、結局この DRM というのはリストを使って濃厚型のマーケティングをすることになるわけなんですね。で、濃厚型というのはもう種をまいて、そして水をやり、肥料をやり、そして太陽の光に照らされながら徐々に徐々に発芽して大きくなっていって、そしてどっかで刈り取っていくというスタイルですね。だからある程度時間をかけていくわけなんですけど、まあ、狩りのような狩猟型に比べたらですね、ちょっと時間がかかるという面はありますけれども、しかし、 一度ちゃんと耕してしまえば、やっぱりちゃんと作物がなってですね、刈り取りができるという意味では、安定感を築くことができやすいマーケティングになるんですね。だからやっぱりこの狩猟型のマーケティングでですね、リストを持たない形でマーケティングをする、まあそういうとこ多いと思うんですけどね、お店を出してそこに来てくれる飲食業なんかそうですよね、だから、一元さんが来てくれる形、あるいはリピーターがいるとしてもリスト取ってないビジネスっていっぱいあります、はい、まあ今言った飲食店でリスト取ってるところなんかほとんどないと思うし、その後メルマが来た経験なんかありますかね、ないですよね、だからそういうことでほとんどないし、まあ本当はもっと活用したらいいなと思えるところでもそんなにしないですよね。歯医者さんなんかでも、まあメールアドレスぐらい書かせるところはあると思いますけど、その後メルマガでフォローがずーっと来て、来るとこっていうのは私が知る限り一件だけだったですね。今まで、たくさんの歯医者にかかったけどですね、一件だけありました、これは大阪の天満橋の近くにある女性だけで運営してる歯医者さんがあってですね、女性の院長とあと女性のまあ、ナースというかですね、歯科助手ですか、だけで回してるとこがあって、ここはまあ女性がやってるからなのか、きめ細やかさはあって、その後何ヶ月かに一回ね、そろそろ歯の定期検診いかがですかっていう、まあ、メルマが来てましたけど、ただまあこれもまあ DRM 的に言うとまだまだなんですね、そのやっぱり3ヶ月に1回ぐらいメールが来てもですね、まああまりインパクト残さないわけなんで、やっぱりリストを取ったからには、まあ、毎日が一番まあいいことはいいんですけれども、まあそうでなくてもどうでしょうかね。まあ、最低限1週間に1個ぐらいはあった方がいいんじゃないでしょうかね。1月に1本でもまあないよりはよっぽどいいんですけど、もう3ヶ月も空いたらもうちょっと忘れ始めますよね、だからやっぱりこうね、足しげくというかですね、まあメールですから足とは言わないんでしょうけど、やっぱり取ったリストに対してはフォローを怠らないのが DRM なんですね。だからまあここで文章力というかですね、何を書くのかという、ネタと、まあ、それを書いていく出力が必要にはなるんですけれども、まあ、ただこれはまあですね、今文章力セミナーとか文章力の講座を始めようとしているように、一回この自分でマスターしてしまえばですね、結構楽しく続けられるものなんですね。文章書くの苦手意識持ってる人いっぱいいて、まあ、本当もったいないなと思うんですけど、それ慣れてないからであって、できないだけであって、ちゃんといくつかセオリーがありますんで、それを元にすればですね、まあ、要はもうアイデアさえあれば文章っていうのは楽しく書けます。アイデアっていうのは論点のことなんで、テーマと論点さえですね、思いつけば、あとはもう川の流れのように一つのこう原因結果をぐーっと回転させながらですね、その場で考え持って書いていけますので、だからまあそのスタイルを一回作ってしまえばね、あとは楽しくやれるんですけど、まあ、とにかくでもリストを取ったらそういう形で濃厚型で、やっぱ繰り返し繰り返しですね、やる必要がある、ね、本当にたまにしか水をやらないお百姓さんとか、たまにしか肥料をやらないとこって枯れてしまいますから、だからまあそういう、コツコツとですね耕していくスタイル、その代わり安定感があると、収穫は読めるということですね。でもちろん濃厚型と言いましても、そのいわゆる収穫期にはですね、やっぱりお百姓さんでも刈り取りをするわけですから、だからまあここのとこはちゃんとしっかり刈り取っていくためにいろいろやっていった方がいいんですね。ただまあお百姓さんと違うのは、稲だったらまあ植えた稲は全部刈り取るんですけど、別にそういうふうに考えなくていいと思います。だからリストがたくさんあって、刈り取りの時期が来たとしても、その中のまあごく一部がですね刈り取れて、 ていけば、後のものは、まあ、もう刈り取ることがその時できなくてもあんまり別に気に病む必要はなくて、また次の機会で耕しが入ってですね、やっぱり人間の心はそんな稲のように簡単にはいかない場合もありますから、また次の機会で刈り取れる場合もあるし、どこかで刈り取れる人もいらっしゃるんですね。早く反応する人はもう最初から反応するし、熱心な人は毎回反応して買ってくださる場合がありますけど、随分経ってからですね、おや、こんなところにいらっしゃったのかっていう形で忘れた頃に買ってくださる人も結構いらっしゃるんで、だからまあそれは長い意味でですね、耕しをかけていけるわけですね。ただこのメルマガのいいところは、一つコンテンツを作ってしまえば、あとはリストに向けてボタンを押せば、それがどれだけの数であろうと一瞬で全部に届くわけですから、この発明は大きいですね。これがまあ昔の江戸時代なんかだったら、やっぱ住所を全部集めたんでしょうけど、その住所に手紙を書くのもですね、まあ毛筆で一つ一つ書いたら大変じゃないですかね。まあ版画かなんかでするのかもしれませんけど、それでもそのする時の手間があるし、それをこう封書に入れてですね、昔切手はなかったんでしょうけど、現代であってもそのダイレクトメール出すときに切手全部貼って、これ封筒詰めして、糊付けして、それをこう、ね、集荷してもらって、あるいは郵便局に出していくっていう、結構な手間がかかるし、お金もかかりますよね。切手を貼ったり、封筒代があったり、印刷代がかかったりします。それがメルマガだったら、一回仕組み作っちゃったら、メール出すのは無料ですから、この発明は大きいですね。この通信費がほぼゼロになってるっていう、ここが現代の非常に有利な点なんですね。で、ここができるから個人ビジネスがこれだけ立ち上がることができるんです。昔だったら資金持ってなかったらビジネスは立ち上がらなかったですよね。だってチラシ作るにもお金かかるし、ダイレクトメール出すのにもすごいお金かかるわけですから、資金なんかすぐに底をついてしまいますよね。でも現代であればリストさえ集めておれば、あとはもうほぼ無料、まあメルマガスタンドに登録するお金ですけど、こんなの一番安いプランだったら3000円ぐらいでこうやってステップメールとか配信できるわけですね。3000円ぐらいで別にリストが1万もしあったとしたら1万人でドーンと送れるわけですから、だからもう本当に安上がりで、こうアウトプットするメッセージを送ることができる世界が、まあ、現実化してるわけですね。なんで、まあこのリストを集めたらまあですね、メルマガを出してアウトプットしていくという、ことができるようになるわけです。で、まあ今日特にポイントになるのはそのリストの集め方のとこだと思うんですけど、それぐらい大事なリストをどうやって集めたらいいのかということですね。大きく3つぐらい集め方の方法があるんですけど、まずまあ、ABC で言った A の集め方はですね、まあやっぱりリアルで集めてくるということなんですね。だから、私も結構やりましたけど、知り合いなんかにですね、今度メルマガを始めたんで、よかったら、メールアドを教えてもらえませんかと言えば、まあ、知り合いだったら結構教えてくれるケース多いんじゃないですか。あるいはもうすでに知り合いの人がいたら、今度メルマガ出したんで、メールアドに送っていいでしょうかって言えばですね、まあ大体断る人の方が少ないだと思う、少ないと思いますね。だからまあそんな形で集めることができるし、もちろん営業をかけることも可能ですね。だから、私の場合だったらですね、いろんな場所で人前で喋ることがあったので、集まってくれた10人、20人、30人の人に、最後、実はメルマガを出したんで、すごいこういう内容ですよ、すごく面白い内容のメルマガを出しますから、無料ですから、だから興味ある人は今から配る紙にメールアドレス書いてくださいって言ったら、どんどん集まりましたね。だからまあいい話をした後に 喜んでもらった後にこのメルマガリストのいただくお願いをすると効果が出やすいわけですから、まあ、やっぱその前にですね、ちゃんと与えておく必要がありますけれども、まあ、そういう形で、人とのつながりを利用して使って、結構コツコツ集めることができるし、これ一番硬い方法ですね。一番登録率は高くなります。で、まあ、リストが集まっていくんですけど、いや、まあ、リストをどれぐらい集めたらいいのかっていう話ですけど、いや、本当最初はその10人集まるだけでもですね、メルマガを書くには十分なもん動機になるんじゃないかと思いますよ。だって手紙だったら1対1ですけども、10人のメルマガリストが集まったら1回文章を書いたら一気に10人の人に読んでもらえるわけですから、これ大きいですよね。だから10あったらもう十分始められるし、まあ、10集めたら次30ぐらい目標にしたらいいと思いますから、30ぐらいだったらもうリアルの営業で十分集まるんじゃないですかね。もうちょっと頑張って100人まで来たらもうちゃんとビジネスとして回り始めますんで、この辺は頑張ったらもうリアルでも集まってきますよね。で、100人ぐらいの人をまず読んでいただく人を作る、そういう感じでいいわけですから。でもちろんそれはもっと多ければ多いほどいいんで、私の知ってる人で一番個人でたくさんのメルマガリスト持ってる人は30万リスト持ってますんでね、はい、この辺はまあ結構な堂々たる世界ですけど、まあ、でもまあ、ね、100でもなんとかなるわけですから、もう1000も集まったらまあ立派なもんですんでね、まあ、そういうふうに考えたらいいと思います。だからまずはリアルで、集めてくるということですね。で、それはやっぱりメルマガの内容をちゃんと作っておいてですね、こういうコンセプトでこういう内容をやりますと言って、なんかそのイントロダクションで自分のアウトプットする内容を少しお話ししてみて、お試しですね、お試しをやっぱり食べていただいて、あ、美味しいなと、あ、こういう人の話だったらメルマガ登録するよっていう世界を作るようにすることがおすすめですね。それからまあ B、 二つ目の B として、 B 案としては、やっぱりネットを使って集めるときの、いわゆるまあ最初は SNS から始めて、Facebook なんかですね、お友達をたくさん作っておいて、そこで、タイムラインに、メルマガ始めましたということを告知すると、まあ結構そこから登録してくれる人が出てくると思います。まあ、Facebook なんかは5000人までお友達集めることができるし、熱心にいろいろとこっちからもいいねを押したりとかですね、お友達を作りに行けば、まあ、1000人超えるぐらいの人はいっぱいいますんで、こういうところを使っていけばですね、まあさっき言ったように100人ぐらいリスト集めるっていうのは全然不可能ではないと思いますね。それからまあもう一つはブログですね、でブログを書いていくと、まあそこからメルマガが集まるし、まあ、最初の仕組みのところで話したと思いますけど、なんでブログ書くかというと、DRM の観点から言えば、メルマガリストを集めるためにやっていくようなもんなんで、まあ、誤解を恐れずに言い切ってしまえばそうであります。もちろん、まあ、ブログの中に自分自身の考え方を書いて、そこでファン作りをしてっていう、そういうことができるわけですけど、まあ、ブログよりはメルマガが何倍も売れますんで、だからまあメルマガをリストが取れればですね、もうブログを出した価値はもう十分にあります。元も取れます。だからまあ私のサイトトミデンドランドで言えばですね、見に来ていただければお分かりのように、メルマガを取る工夫がその最初のフロントページにありますよね。トミデンドランドっていうふうに名前とヘッドがあって、すぐその下にボタンがあって、一番目立つ真ん中辺に無料メールセミナーっていうボタンを作っておいて、これなんだろうと思ってクリックすると、あのメルマガですね、無料メールセミナーの案内が出てきますね。人の役に立つ知恵を発信し、ネットでゼロから富を得るための極めて実践的な無料メールセミナーにご招待しますみたいな、でご登録はこちらで、メールアドだけ書いてもらって登録ですね。まあ、その下に自己紹介とか、その内容のもうちょっと詳しい内容とか書いたりするし。で、さっきも言ったように、 このサイトもメルマガリストを集めるための役割が一番大きいですから、この右側のサイドバーにもまたもう一個別途無料メールセミナーをもうそのページのままボタンを押さなくても登録できるようにも作ってますね。だから、まあ、誤解を恐れないようにと言ったのは、とはいえこのサイトにはもう記事が200近くあってですね、まあ、どれも手を抜いていない、メルマガにも書いてない書き下ろしの文章もたくさん載せてますので、もちろん私が何をやってるかという、いわゆるホームページ代わりになってるわけなんで、そういう価値はもちろん十分あるんですけど、ただ効果としてはですね、やっぱりメルマガリストを取るためにブログを活用するというのがおすすめなんですね。まあそういう形で SNS やブログでこのリストを集めていくというのが、まあ二つ目の方法ですね。で、三つ目、C 案の方は、これはやっぱ広告ですね。だからまあ広告と聞くと、まあ、うわ広告お金かけるのかって初心者の方なんかも思うかもしれないし、だからまあすでにビジネスをやっておられる方でもですね、まあ、広告やってる人とやってない人に分かれると思うんですね。で、結構まあお金が出ていくイメージもあると思いますけど、ただですね、まあ広告そのものもそんなに高くない広告も選べますんで、Facebook 広告なんかはまあ、クリックする数でこっちでコントロールできるんで、だからまあいくらぐらいまでっていうふうに設定をかけておけばですね、それ以上お金かからないんで、安ければまあ1日数千円ぐらいの広告費で十分広告を試すことができますね。で、そのまあ広告投資の考え方なんですけど、つまり広告にかけていいお金というのはですね、まあそこから上がってくる収益を計算して黒字になってるんであれば広告かけていいという考え方が、まあ、一応基本ですね。ですからもしメルマガリスト一つあたり1年間に1万円売れるというこういうプロモーションを成功させておればですね、じゃあ広告で1万円までかけれるわけですよ。メルマガリスト一つ取るのに、無料のメルマガリストを取るのに、で、1リスト1万円っていうのはもうべらぼうに、かけてるお金で、普通はですねメルマガリスト1つ取るのに私の場合で言うとだいたい広告費は1500円ぐらいなんですね。まあ、それでも1500円かって思うかもしれませんけど、昔はもっと安く取れたんですけど、なんかもう300円とか200円で取れた時期もあったらしいし、もっと信じられないぐらい安い時期もあったんですけどね、ネットの勃興期の頃は、はい、そもそもメルマガ自体が珍しいという頃は面白いように取れたそうですけど、今はまあたくさんメルマガも出てるのでだいたい平均単価1500円ぐらいじゃないかと思いますね。で、でも1500円で集まってきて、もし1万円年間に売れたら単純計算で1リストあたり8500円の黒字が出るわけですね。だったらこれはまあ十分かけていい値段になるわけです。で、そしたら、ま、1500円かけてですね、一月に、100リストもし集めるとしたら、そしたら、1500円、15万円ですよね。まあ、これ高いと見るかどう見るかですけど。まあ、15万円は高いと思うんだったら、まあ、10リスト集めるんだったら、1万5000円ですよ。それでもま、10リストずつコツコツ集めていって、1年経てば120リストで100超えていきますよね。で、あとリアルでも集めていけるから。まあそういう形でコツコツ増やしていくことができるし、またそれだけ投資するに足るだけの価値があるわけなんですね。それはさっきも言ったように、繰り返しそこにメルマガを送ることで、ライフタイムバリューを高めることができるからです。ですんで、まあ、広告というのは、いずれやっぱり必要になってくるものだというふうに、今のうちから思っておいてください。要するに収入が上がってきてですね、投資できるお金が貯まってくれば、まあそういうふうなものにかけた方がいいし、今もし資金が終わりだったら、やっぱり、ここを広告に少し資金を投入すると、早く売り上げが立ってきますんで、早くビジネスを立ち上げて時間短縮するときに、広告というのは非常に、効果があります。もう広告打って もうすぐその場からこうどんどんとリストが入ってきますから、そういう即効性があるんで、だからまあ広告ということも明確に考える。それに比べたらまあブログとか SNS の方はちょっと時間がかかると思った方がいいです。なぜならまあブログだったらやっぱりそこに読者が集まってこないといけませんから、アクセスが集まってくる状態を作るまでにですね、もしゼロから始めるんだったらちょっと時間がいると思いますね。半年から1年ぐらい、考えておいた方がいいと思うし、すでに読者がいる場合はまあいいですけどね、だったらそこに告知する仕組みさえ作れて出せばですね、まあ早い人はすぐに登録してくれるでしょう。SNS だったら、まあ、友達をこれから作るんだったら、やっぱりですね、やっぱりそう、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月ぐらいは最低かけていかないと、友達が増えてこないかもしれませんね。まあ、人脈の広さによってちょっと違ってくるんですけど。はい、だからまあ、SNS とかブログの場合だと、お金がそんなにかからない代わりに、ちょっと時間がかかるということですね。それからまあリアルで営業して集めてくるのは、これはパワーはかかるけれどもお金もかからないし即効性がありますね。はい、もちろんやっぱり人の対して交渉ごとにはなりますから、そこでねエネルギーはかかるでしょうし、はい、まあやっぱり断れたらどうしようなってね、まあいうのを勇気で突破していくこともまあ多少は必要ですよね。そういうことが必要だけども、まあ無料で即効性がある。まあ数がちょっと限られてくるところがちょっとね、弱点にはなるかもしれませんけど、まあ逆に一定の数まで、知り合いの数のところまで集めるのは、まずここから始めるっていうのはやっぱおすすめです。私もそうしました。リアルから集めて、そこからブログの方に移行して、最後は広告をやってるという、こういう順番でだんだんリストを集めていっています。まあそういうことでですね、とにかくメールアドレスさえ入ってくればですね、あとは、まあ何度も言うようにメルマガスタンドに登録、月額安いお金を出して登録しておけば、そこにリストをだーっと作っていけるんですね。これはリストビルディングという具体的な姿なんですけど、はい、リストがだーっと作っていけます。はい、それはそういうフォームがちゃんとありますんで、で、そのフォームを取り出して自分のところにストックすることももちろんできますね。そういう形でリストをどんどんどんどん貯めていって、今いくつリスト持ってるかっていうことがですね、これがまあ、あなたの収入を決めていくことにもなるわけですね。だからまあ、すべて DRM はもうリストありきなんで、リストの数でまあ収入決まると。で、こういうまあ数を集めていくときの考え方は、まあ、3倍の法則というのがですね、私のおすすめなんで、まずは1人ですよね。リストをまず1人ぐらいは集まるでしょう。ね、1人でも読者がいるということはやっぱ大きいことですから。0と1の違い大きいんで。まず1人。1人集めたら次3人メルマガリスト集めていったらいいんですね。まあ、メルマガになってなくてもですね、もうメールを書けばいいですよね。3人ぐらいだったら。そんなメルマガリストに、メルマガスタンドに登録してなくてもメールを送れますよね。で、3人できたら次はまあ10人ですよ。10人、その次30人、100人、300人、1000人って、ね、こういう形で集めていけばいいと思います。だからまあ、メルマガリスト100人ぐらい持った段階で、もうやり方上手にやればですね、月収30万円ぐらい達成してる人はまあ結構いらっしゃいますんで、だからまあ、そういう形でですね、とにかく、皆さんビジネスを始めるとしたら、リストを集めるということを念頭に置いておいてください。で、もし、ビジネスを始めたいなと思う準備だったら、もう、メルマガのリストはちゃんと集めておいてください。まあ、スマホの住所録のところにメールアドレスもらったのを書いてるでしょうから、それさえちゃんと集めておけばですね、その数持ってれば結構心強い味方になりますよ。で、まあ、もし一気にやるんだったら、その持っている100なり200なり300なり人のメールアドレスに対して、一回、ね、こんなメルマガ始めようと思うんで、ね、OK っていう人がいたら、私に教えてくださいってね。まあ、返信してもらった人だけに送るとか、まあ、メルマガスタンドにもし入ってれば、そこからちゃんと登録してもらえるという、登録フォームを送ってですね、そこで書いてもらうというスタイルでやれます。 私も何回もそういうことをやってますけど、ですからまあ準備としてはリストを集めておく、ということがとにかく DRM をするもう最もベースになりますし、ずっと続いていくことになります。で、このリストを集めることをもって集客というふうに呼んでるんですね。ですからよくまあ集客、教育、販売っていうふうに言うときに、この集客、客を集めると書きますけど、この場合の集客というのは、お金を払ってもらう以前の見込み客のことなんですね。だからまだお金払ってくださってなくても、何か関心持って集まってくれた人、これがもう集客という定義だと思ってください。だからメルマガを取ってくれてる人っていうのはすごくもう集客そのものなんです。だからよくね、集客コンサルティングとかね、言ったら大体メルマガリスト集めるような感じ、ネットだったらそうだと思ったらいいですね。まあリアルだったらセミナーに人集めたりとかね、言うのも集客って言いますけど、ただまあ、冒頭でも言ったように、セミナーに人集めると言ってもですね、一回一回お誘いしてるようだと、まあ、大変なが努力じゃないでしょうか。一回行ってくれたからといって、二回目行ってくれると限らないわけですから。ね。また思い出した頃にまた電話してお誘いをしていくっていうのも結構大変なことがありますよね。でもここにリストマーケティングをかましておくと、一回行ってくれた人のちゃんとメールマガ、リスト、メールアドレスリストをもらってれば、そこにこのずーっとメールマガでフォローしておけばですね、なんか、あなた用事がある時しか電話かけてこないねと皮肉言われるようなことがなくなるわけですよ。あなたずっとフォローしてくれてましたよねと、メルマガも読んでましたよと、ね、ですごくいいこと書いてくださってたんで、あ、今度また何かあるんですかと、あ、じゃあそれ行きますわというような形でですね、ずっとご縁をこう温めておくことができますよね。だからそういうことが大事だし、逆に言うとせっかくメールリストを取れるチャンスがあったにもかかわらず、リストを作ってないということは、もうものすごく大きな損失なんで、本当に。なんでやっておかなかったんだろうってね、もう本当ね、悔しがらなきゃいけないぐらいの損失ですから。ですから今からでもいいですから、そういうご縁がある人に関してはちゃんとリスト化できるようにですね。まあ、リストは何度も言うように、さっき、メルマガスタンドに登録すればちゃんとそういうフォームがあって、ずっと作っていきますから、入力さえすれば。だからまあとにかく自分のスマホなり住所録の中にメルマガリストを貯めておけばなんとかなるわけですから、まあいう形でですね、リストビルディングというのを考えていってほしいと思います。で、そのリストを集めてメルマガを出すということですね。これがまあ DRM の実践法ですから。だからやっぱりまあリスト収集の後は文章力を使ってメルマガを書く力を持っておくということですね。まあこういう構造になってるので、まあ今日はその、まあ、順番としてはまあ3番目になりましたけど、本当は実はもうリストビルディングから全て始まるわけです。こっから全て始まりますから。だからリストさえ持ってればもうそれは今ビジネスの経験がないとしてでも十分ビジネスで成功できる可能性があると思ってくださいね。それぐらい、まあ、言葉を変えたら人脈のことなんですけれども、リストを持ってるってそれぐらい強いことです。でリストさえ持ってればそのリストを活用してもらうという、リストをまあお貸しするっていうスタイルにも近い形でビジネスをすることさえできます。それぐらいですね、繰り返しフォローできる人をちゃんと持ってるっていうことは大事なんですね。まあということで、第3回目はリストビルディングについてですね、お話をしてみました。まあこの後このリストにメルマガを書いていって最後プロモーションに入っていくということになりますから、まあ次回はですね、じゃそのプロモーションですね、ですからまあ集客、教育、販売にあたるところに入っていくと。まあ繰り返しでちょっと今日老婆心ですけれども、よく私がですね、集客、教育、販売というのは対応するのは集客がリストです、 で、教育がメルマガです。で、販売がプロモーションです。で、よく読んでもらって、信じてもらって、動いてもらうと言ってるのも、読んでもらうっていうところがですね、これはまあ実は読んでもらえる人を集めるという意味でこう集客なんですね。リストのことに対応します。大きく言うと。で、信じてもらうっていうのがまあ2番目のメルマガに対応して、そして動いてもらうっていうのが最後、プロモーションをかけて販売するということになるわけですね。買ってもらうっていうことになるわけです。だから、もう3つよく言うことは、全部角度を変えて、ある意味同じことを指しているということを理解していただければ、非常に骨太にですね、この DRM というものが理解できるというふうに思います。それでは以上、今回はリストビルディングについてお話をいたしました。ありがとうございます。